ラジオでランゲージラジカルナビ。この番組は藤沢市がお送りいたします。毎週火曜日は韓国語です。韓国語のナビゲートは吉本興業石橋狭間石橋です。そして先生はチェ・ヨンソン先生です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。さあ今日は119番の日についてお伝えします。では先生、韓国語でお願いいたします。
はい。소방청에서는소방에대한정확한이해와인식을심화시키기위해서방제의식의고향지역이함께하는방제체제확립에이바지하는것을목적으로쇼와62년부터11월9일을119번의날로지정하고있습니다. 119번은화재시구급차를부르고싶을때사용하는번호입니다. 혹시구급차를부를까망설일때는전국판구급수진어플인애칭큐스케를활용해주십시오. 이어플에서는증상의긴급성을신속히판단해서판단을서포트합니다. 신속한소방구급활동에도움이되고싶습니다.
では今の内容を日本語でもお伝えします。消防庁では消防に対する正しい理解と認識を深めるとともに防災意識の高揚、地域ぐるみの防災体制の確立に資することを目的として昭和62年より11月9日を119番の日としています。119番は火事の時や救急車を呼びたい時に使う番号です。もし救急車を呼ぶべきか迷った時は全国版救急受信アプリ愛称キュースケをご活用ください。このアプリでは症状の緊急性を素早く判定し判断を支援してくれます。迅速な消防救急活動に役立てていきたいですね、ということですが、先生、韓国ではどういった防災対策がありますでしょうか。
はい、韓国もこのようなアプリがありまして、はい、まあ、電話すれば自動的にその位置が、はい、感知されるものとかもあります、はい、それとですね、日本の119のような、はい、番号なんで救急番号なんですが、はい、韓国はちょっと複雑だったんで でした今までは。112は警察、はい、119が消防と、はい、救急、はい、110、110番は、はい、学校の校内暴力や年寄りへの虐待相談などに、はい、とか海の事故はまた違う番号とか、複雑化していてですね、はい、韓国 その高校生が修学旅行で海で沈没した事件の時に、その複雑な番号が知らないから、
確かに会場のその警察にかけなきゃいけないとか、そうそう、なんかややこしいですよね。
たらい回しされたっていうことがありまして、はい、今は112、119と110に、はい、3つにシンプルにしていったりいます。それから、はあはあ、その韓国では集合住宅が、はい、マンション暮らしが多いので、
あ、そうなんですね。
まあ、その窓の外にフックをかけて降りられるような、はいはい、そういうものが設置されていたり、はい、消火器も逃げるときに2人1人、はい、いい体制の方がいいような、はい、その訓練なども実施されています、はい。韓国に行って119を使う場合、まあ、韓国も24時間、はい、365日対応していますので、はい、韓国語ができなくても大丈夫ですし、はいはい、何かあれば使ってほしいなと思います。
そうですね、韓国旅行とか行ってね、はい、なんかちょっとこれは連絡しなきゃとなったら、またね、はい、そういうところに連絡していただいて、はい、ということですね、はい。さあ、それでは先生、最後に今日のワンポイントレッスン、 AED を持ってきてくださいを韓国語でどういうか教えてください。
はい、 AED를 가지고오십시오。
가지고오십시오。ぜひ皆様も使ってみてください、はい。以上、韓国語でチェ・ヨンソン先生をお迎えしました。ありがとうございました。
감사합니다。ありがとうございます。
감사합니다。ナビゲートは吉本興業石橋狭間石橋でした。ラジカルナビ、明日はポルトガル語です。この番組は藤沢市がお送りいたしました。